ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。時々落語って何ですかって聞かれるときあるんですね。落語に聞こえる、ようで、落語は先生関係あるんですかって言うんですけど、落語っていうのは英語でエンタングルメントって言いまして、まだ日本語ができてないんですね。量子力学で、まあ、盛んに言われているように、物事っていうのは、物っていうのはこうお互いにですね、瞬時にこう関係しながら、宇宙が動いてる、世界が動いてる、人間が動いてるっていうことは、まあ、ほぼ間違いなくて、エンタグルメントを利用したコンピューターが開発されてる途中ですね。ですから、架空の物語じゃないんです。で、我々は自分っていうのがあったり、他人っていうのがあったり、他人と自分は言語を、言葉を使わないと伝わらないと思ってるんですけど、全然そうじゃないっていうのが、エンタングルメント。つまり、落語なんですね。で、これからはそういう世界が来るだろうと思って、私は新しい会に、まあ、名前が付けてくれというか、そういうことになったので、落語会と付けたらどうだと。要するに、人と人との関係ってのは本当に大切で、それを尊重するようなね、嘘もつかない。相手に被害も催さない。まあ、ヨーロッパ人で英語で言えばリスペクトになりますかね。暗黙のリスペクト。って言ってもいいんですけど、ちょっと暗黙のリスペクトとエンタングルメントちょっと違います。エンタングルメントの方がちょっと、物理的っていうか科学的っていうかそういった言葉なの。それ落語会。難しいんですね。糸偏に各々という字書いて、会う。会合の合ですね。会うっていうのは二つあります。会と合がありますけど、会の方じゃなくて合の方ですね。ということで落語会っていうのを、現在非常にいい活動しておりますので、その人たちにもと思って言っております。私たちの未来、3番ですね。実は、長期的に物を見ることができないと言いましたけど、まあ、何しろ地球上には80億人もいますから、まあ、その中で極めて、なんていうか、正しい人ってのは、それが終わってみないとわからないので、未来が来てから、あの人が正しかったな、と思うわけですけど、みんな言ってるときは、どの人が正しいかわからないんですね。で、私がまあ3人だけ挙げてみたんですね。一つはフランス人で、フランス革命の時代の人なんですけど、トクビルという人ですね。フランスの哲学者とも言えます。政治家とも言ってもいいんですけど、まあ、政治なんかにも関係した哲学者ですね。それから2番目はこれ有名な人で、マックス・ウェーバー。これはまあ、若干大学なんかで講義を受けた人はまあみんな知ってると思いますけど、社会学者ですね。20世紀初頭の社会学者です。それから3人目はちょっと個性のある人なんですが、オルテガ・イ・ガセットっていうスペインの人で、まあ私はこう今の、トクビルから今も200年経っとる。それからマックス・ウェーバーから100年。それからオルテガ・イ・ガセットから約100年経っておりますが、現在100年後とか200年後になってみてですね、ああ、あの人はちゃんと学問的に論理を立てて正しいことに到達したなと。だから、まあ私がこの私たちの未来の一番目で言ったように、人間には未来は予測できないと言いましたけど、特別な人は未来を見通している人もいると、まあ、いうことなんですね。まあ例えば政治的には、例えばルイ14世とか、それからナポレオンとか、まあ近年ではヒットラーとか、まあそういう人は偉い人ではありませんが、ある国を支配した人たちですね。こういう人たちは永遠と100年、200年努力して、あることを成して、それはもう10年か20年でついえてしまって、みんな殺されたり、そろ滅びたりしてるということですから、まさに努力はできるけども、未来は見えない人ってことになりますね。だから、そういう人が今、偉人となってます。ナポレオンでもですね、フランスに行きますと、パリのところに肺変異ってあるんですけど、そこにですね、歴代の、フランスの偉人の中で特に偉人であるということで、真ん中に大きな棺に収まっておりますが、まあ私に言わせるとですね、偉人なのかなと。まあ僕はナポレオンは俺好きだし、それはやっぱりかっこいいし、それはやっぱり人類史上にも大きな足跡を残したことは間違いありません。しかし、戦争をものすごくやって、ほとんど欧州を取って、俺が天下を取りたいっていうね。まあそういうことだけだったようにも思います。まあ、これについては随分ナポレオンファンがいますから怒られるんじゃないかと思いますが、まあ努力してバッとやっていってしまう。俺が俺がバッ。 俺が俺がばっていうのは多いんですよ。そういう人が。俺って何の意味があるのって、人類に何の意味があるのって私言いたくなっちゃうんですね。ところで、トクビルという人はですね、フランスの、まあ、哲学者のような人なんですけども、あの頃ね、それまで王政のフランスでしたけど、それを覆して、フランス革命が起こりまして、1789年ですね。そして、自由、平等、博愛と言いましたね。まあ、現在の言葉で言えば、自由、平等、民主でしょうね。自由、平等、民主。ということが確立して、人間は自由であるはずである。平等であるはずである。それから民主主義で社会は運営した方がいい。というような三大大きな思想をですね、打ち立てたのが、フランスの、フランス革命でした。したがって、ものすごく大きな影響を人間に与えましたし、そのフランス革命のおかげで、世界の多くの国は次々とそれから民主主義になっていって、国民の考えを取り入れて政治が行われるようになりました。だから偉大なフランス革命というふうに考えるわけですが、そのフランス革命当時に政治も関わってたし、哲学の論考もあったトクビルっていう人ですね。この人はですね、200年前に、今でもくだらんこと言ってる人いるんですけど、200年前に自由も平等も民主主義も成立しないと、こう本当に言ってたんですね。200点だったら今になってみれば。今の社会、世界はですね、どの国にもほとんど自由はありません。平等もありません。民主主義も達成されていません。で、これについての、そのなぜ、達成できないかというのを、トクビルさんの言ってることの中で、非常に鋭い言葉を一つだけ取り上げようとしたらですね、新聞記者は下品だっていう言葉ですね。僕はこれはもう大変に素晴らしい言葉だと思うんですね。新聞記者を非難してんじゃないんですよ。新聞記者という民主主義の中で自由な言論を守って、そして平等思想で仕事をしている人は、まあ昔は新聞記者。今はメディアの従事者って言ってもいいですね。メディアの幹部。例えば NHK の幹部っていうのは、フランス革命思想で言えばですね、自由、平等、民主主義を信奉しているはずなんです。だそれに向かって NHK は番組を作ってるはずなんです。やっぱ NHK って非常にいい番組あるんですよ。しかしその NHK のいい番組っていうのは、自由、平等、民主主義を放置してやると、いい番組ができるんですよ。いい番組ができるんです。ところが NHK が自由、平等、民主主義を考えるとですね、もう無茶苦茶になっちゃうんです。それはなんで無茶苦茶になるか。自由、平等、民主主義が当時の新聞記者はどうしても達成できないのかっていうのは、トクビルに言わせたら下品だからな。じゃあ、なんで教養もあり、常識もある新聞記者、当時の新聞記者、もしくは現在の NHK の社員が下品かっていうとですね、まあ、トクビルのことについて私を恨んだってしょうがないですよ。世の中が下品だからな。それでマスコミっていうのはですね、世の中と接触してる時間が長いんですよ。NHK の幹部はですね、僕よりか哲学も読んでないっていうか、接して仕事してないし、科学もよく知らないしと、国際もよく知らないし、何が大切かっていう人間の心とか、誠実さとか、温かさとか、こういうものに接しないんです。なぜ NHK とかメディアが接しないかっていうと、この世の中がそうだから、ね。だから世の中に接近すれば接近するほど下品になる。これは大変なことですね。やっぱトクビルぐらいの頭が良くないとそれがわかりませんね。それから、オルテガ、じゃあマクスウェーバー。これは本当の正道派学者です。本当のこう、知識を積んで、ちゃんと大学で講義をして、社会の知識を持って行動する人。これはまあマックス・ウェーバーですね。もう顔つき見てもそういう顔してますよ。マックス・ウェーバーですね。ドイツ人ですけど。で、彼が言ってたのはですね。まあ簡単に言えば、学者も何も知識人は全部お金で動くようになる。これだいたい今から100年前です。ええ。まあ、例えば、具体的に言えば、職業としての学問っていう本が、マックス・ウェーバーにあります。まあこれは日本語にも訳されておりますし、岩波書店からも出てます。それからこれの類似のマックス・ウェーバーの本というのはいっぱいありますね。これは何を言ってるかって言ったら、今は学者は学問に忠実である。 だから社会として存在の意味がある。やがて学者は学問を種にお金を稼ぐ人になる。だから学者に物を聞いてもダメだと。今まさに日本の東大教授、学術会議、まあこういった日本の学問の上の方の人って、みんなマックス・ウェーバー型学者になっちゃいました。お金のためなら嘘を言う。まあ簡単に言えばそうですね。しかしそれはマックス・ウェーバーにしてみれば当然の話だ。これトクビルがですね、社会は自由とか平等とか民主主義にはならない。なぜ言えば人間の本質が汚いからだ。それを示した、汚いからだと今私言いましたけど、それを端的に言えば新聞記者は下品だ。これがトクビルの考え方ですね。まさにその通りになりました。フランス革命から200年。今は自由も平等も民主主義も、フランスのルイ王朝よりか悪くなりました。これはもう数字で僕、このブログでも示してますけどね。なるほどなぁ。トクビル偉いなぁと思います。それからマックス・ウェーバー偉いなぁと思いますね。私が大学に、産業界から大学に移った時に、やっぱり学問の志が僕にあったんですよ。それで研究会の計画を作って、非常に尊敬できるベテランの、教授のとこ行って、こういうことやりたいんですけど、って言いました。したらその教授が私にですね、武田先生、今の大学教授は勉強が嫌いなんですよ、と言ったんですよ、僕に。まさにマックス・ウェーバーであり、トクビルであり、頭のいい先生でした。ええ。そう言われましたね。で、僕はそれ聞いた時びっくりしましたよ。会社から大学に移った理由は僕は勉強したかった。だから大学の先生は勉強が好きだと思った。したらその先生が、武田先生、大学の先生は勉強が嫌いなんですよ。本当にその通りでしたね。ええ。だからマックス・ウェーバーがそれを100年前に見抜いたっていうことは本当に立派でした。それからちょっと変人ですが、オルテガ・イ・ガセットですね。この人が言ったのは、言葉として言ったのは非常に的を得てるのは、国民が政治に参加したら戦争が増えると。人殺しが増えるって言ったんですね。いやもうこれもね、このオルテガ・イ・ガセットって人は文章も非常に過激ですしね。マックス・ウェーバーみたいなその論理をきちっと積み立ててっていうんじゃなくて、やっぱり直感だとか、そういったものも、して、まあ、大衆ということをちょっと言えないんですけど、まあ、今までの学問の象牙の塔みたいなところから出てきた人ではないんですけどね。で、彼がね、まあ、戦争が増える。まあ、その理由は簡単に彼は述べてますよ。つまり、貴族というのは、それまで貴族でしたね。貴族が戦争を決める。二つ理由がある。貴族は全体的に教養もあるし、考えも広いし、愛国心もあると。だから、戦争するかどうかについては、非常に、きちっと考えて戦争をすると。だから戦争はあまりプラスにならないので、戦争の数は少ない。まあ、もう一つ言ってますね。貴族は戦争になったら戦闘を切って死ぬんですよ。それが貴族の役割でした。だからやっぱり自分の家のこと、自分の家族のこと、自分のことを考えたらですね、やっぱり戦争に踏み切るというのはよほどのことがないと踏み切らなかった。しかし大衆が政策決定に及ぶと、感情的になって戦争になると彼は言ってますね。だって今だってそうじゃないですか。中国憎らしいってその憎らしいという感情が先に立ってしまう。プーチン大統領憎らしい。もうそのミンスク2がどうであったかなんとかでもどうでもいいと。とにかく憎らしいとかいいとかいうことが先に立つ。そうすると人間の性質から言って戦争が増えると。まあ、その通りになりましたね。だからこういう人、トクビルとかマックス・ウェーバーとか、オルテガ・イ・ガセット。まあ、本を読みますとね、本当に感心してしまいますね。人の考えにも左右されず、歴史もよく知って、科学もよく知って、その本質を知って、人の性格の悪さも知って、それを全部加味して、しかも学問的な手続きも経て、だからここがココシャネルと違うんですね。ココシャネルが悪いわけじゃないですよ。ココシャネルは芸術家としての直感っていうのを持ってたわけで、それはそうなんですけども、それはまぐれあたりかもしれないんですね。10人が予測したらそのうちの1人が正しかったっていう話もあるんです。このマクビルとかマックス・ウェーバーとかオルテガ・イ・ガセットぐらいになりますとね、これは論理で押してますから、だから偶然に当たったっていうもんじゃないんですね。その点では、まあ、この200年間ですね、やっぱり人間は優れたやっぱり考え方、平たい心、自分の感情とか好き嫌いとか入らない心、こういうのを持っている優れた人はいてですね。その人は この200年間の人類の発展というか逮捕というかね、それをちゃんと理論的に導いてた。ですから、一番初めの日に、未来は見ることが、予測することができない。という、まあ、世界中の偉い人の考えの平均値みたいなものを私が説明しました。そうでもない人はいるんです。そうでもない人がいるけど、こういう人たちは、あまり幸福にはなりません。っていうのは、周りの人がみんな違うと思うんですよ。正しいことっていうのは違うと思っちゃうんです。なんでみんなが違うと思っちゃうかって、みんなは自分の将来がどうなるのか、俺の子供は大丈夫か、俺の財産大丈夫かって全然見当違いのこと、未来とは関係ない見当違いのことから考えるもんですから。だから金が欲しいとかね。だから株買ったら上がるだろうかと。まあそういうことを考えてるわけですね。株だっていいんですよ。株は自分の金に関係なく、産業発達の一つの指標としての株式市場というものを考える人がいればいいんです。いないですね。株のことを考える人は儲かるかどうか、自分がどうかっていうことが中心ですから。それはまあ科学でありますのでですね。で、ほとんどの人は長期的展望はできないで、ただただ民衆を脅そうと思ってる。脅して自分が儲けようと思ってるんですね。まあ地球温暖化を言ってる東大の先生なんかまさにこれなんですね。それから石油はあと30年でなくなると言った NHK の幹部もこれなんですね。それからもっとひどいのはリサイクルするとエネルギーとか物質が減るとかゴミが減るとか言ってる人はもう全く学問の力がない人なんですね。だって19世紀の半ばに明らかになった学問も理解できない人がリサイクルを主導したんですよね。だけどまあそうかもしれませんね。19世紀の半ばの科学って言いますと、マクセルの電磁気学と、ニュートンは古かったんですが、アインシュタインが出てくる前の物理学ですね。電気、電磁気学、熱力学、それからまあ、やがて始まる量子力学とかアインシュタインの相対性。こういったものが進んでた時代、これを理解している現代の科学者ってあんまりいないんですよ、実は。表面的なことはご理解してますけどね。だから現在の学術会議みたいになっちゃうんですよ。地球温暖化は危機だとかね。学術会議はリサイクルどう言ってたか分かんないですけど、リサイクルぐらい分かってたかもしれませんけどね。リサイクルすると物が節約できる。まあ僕に言わせるアホかと。地球は CO2 によって温暖化する。いや、あなた少し頭おかしいじゃないのと思うようなことが行われるわけで、したがってトクビルとかマックスウェーバーとかオルテガイ・ガセットぐらいの理解力のある人は少ない。脅すことだけに快感を生じ。いうことになってるんですね。これも我々が未来を見にくい一つですね。我々の学者とかそういうちゃんとした人がきちっと話せば、僕は未来もある程度見えてくるし、いろんな人の役にも立ちます。だけど、学問勉強せず、歴史を勉強せず、自分が儲かりたい方に行くっていうことになりますとね、それはやっぱり未来はわからないというしかないわけです。ということでありました。